お送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金峰殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金峰殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師伊藤勝利と
脇坂陽子です。
おはようございます。今年もあっという間に2月も半ばとなりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は皆さんに素敵な音楽のプレゼントをお届けしたいと思います。もうすっかりおなじみとなりましたピアニスト小堀秀夫さんが、今回も素敵なゲストと一緒にスタジオに来てくださいました。今日のゲストはエーラー式クラリネット奏者の田中桃子さんです。後でご本人にお聞きしたいと思ってるんですが、脇坂さんはエーラー式クラリネットって聞いたことがありますか？
いえ、お恥ずかしいのですが初めて聞きました。
ですよね。
はい、クラリネットはクラリネットだけって思っていました。
うん、
今日はそのことも教えていただけるんですよね。
はい、
とても楽しみです。
田中さんにはこれまでの経験をお話しいただくとともに、小堀さんと共にこのスタジオでそのエーラー式クラリネットの生演奏をしていただくことになっているんです。どうぞ楽しみに最後までお聞きになってください。
金峰殿福音の光、今朝はゲストにユーオーディア関西の小堀秀夫さん、そしてエーラー式クラリネット奏者田中桃子さんをお招きし、伊藤勝利牧師とともに金峰殿特別番組をお送りいたします。では伊藤先生、よろしくお願いいたします。
今日は皆さんもおなじみのピアニスト小堀秀夫さんにおいでいただきました。小堀さんが今日も素敵な音楽家の方をご紹介くださっています。それでは小堀さん、早速その方をご紹介いただきますか。
はい、今朝ご紹介させていただく方はクラリネット奏者の田中桃子さんです。様々なキャリアをお持ちも、とっても謙遜で温かなお人柄、この一人の音楽家の心に大きな変化をもたらしたその足跡に触れていただきたいと思います。
本当に楽しみです。それでは早速エーラ式クラリネット奏者の田中桃子さんにお話を聞かせていただきたいと思います。田中さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先ほどですね、エーラ式クラリネット奏者とご紹介申し上げたんですけども、はい、私エーラ式って初めて聞いたんですけども、うん、エーラ式っていうのはどういうものなんでしょうか。
エーラ式クラリネットというのは、ドイツで主に吹かれているクラリネットのことで、ドイツ管という、私たちはよくそのように言います。
あ、そうなんですね。はい、いや本当にクラリネットについても全く知らない私なんですけれども、田中さんがクラリネットを始めたきっかけっていうのはどんなものだったんでしょうか。
はい、ありきたりな話なんですけども、うん、中学校の時に吹奏楽部に入ったんですけれども、うん、その時に、クラリネットを始めました。
うん、
実は一番やりたかったのはフルートで、第二希望がクラリネットでした。
あ、そうなんですね。
はい、でも入部した人数とか、あと初めてクラリネットを吹いた時にちょっと上手に吹けたので、うん、はい、そういった関係でクラリネットを吹くことになりました。
なるほど。
高校も吹奏楽の盛んな学校に入ったんですけれども、うん、進路選択の時に楽器の製作とか修理というのに興味を持って、うん、その専門学校に行くつもりで、入試の実技試験に備えてクラリネットの個人レッスンに行き始めました。そこで出会った先生に音大への進学を勧められて京都芸大に合格したことから、私のクラリネット奏者としての道が始まりました。
あ、そうなんですね。そしてこの京都芸大音楽学部を首席で卒業なさったということで、いやすごいなと思うんですけれどもね。その後ドイツに行かれたんですね。
はい、大学の卒業後はドイツに留学して、ブレーメンという町の芸術大学の修士課程に入って、うん、学びました。さまざまな演奏会に出演しながら研鑽を積みました、
うん、いや素敵な演奏ありがとうございました。普通のクラリネットに比べると何かこうちょっとこもったような優しい音色だなと思いましたね。
はい、そこがドイツ感のいいところで、うん、私もその音色に惹かれてドイツに行ってドイツ感に持ち帰りました。
はあ、それはそれは。でも全てが順風満帆にいったというわけではなかったんですよね。
はい、そうなんです。ドイツに行ってしばらくは、環境の変化を楽しんだり、うん、また日本にはない、様々な刺激があってとても楽しく過ごしていたんですけれども、うん、2、3年経った頃でしょうか、徐々に楽器が吹きづらくなってきてしまったんですね。
ほらほら。
で、当時は楽団オーケストラに入るためのオーディションなどに、明け暮れていた時期でしたので、最初は練習のしすぎからの疲れや不調かなとあまり気にしていなかったんですけれども、だんだんと悪くなってきてしまって、ついには初心者でも吹けるような簡単な曲、そのキラキラ星とか、そんな曲も吹けなくなってしまったんですね。で、また演奏だけではなくって、ろれつが回らなくなって、普通に会話ができなくなりました。当時は筆談をしていたりしました。症状などから脳の病気を疑って、インターネットでとにかく検索してみたり、あとは近くの病院に行って検査をしたりしたんですけれども、うん、なかなか病名が発覚しませんでした。そこで友達に予約を取ってもらって、うん、音楽科外来というところに行ったんですけれども、うん、そこでフォーカルジストニアと診断がされました。フォーカルジストニアとは神経性の症状で、うん、鍛錬を必要とする職業の方によく発症すると言われています。
そうなんですね。
極度に集中したトレーニングを長い間続けてしまうと、うん、楽器を演奏しようとする時に脳がストレスとか緊張とかで過敏に反応してしまって、神経の伝達にエラーが起きてしまうのが原因ではないかと考えられています。
そんな病気があるんですね。
はい、今では、公表する方が増えてきて、うん、音楽家にはメジャーな病名になりつつあるんですけれども、はい、それで様々な治療法とかリハビリとかが、出始めているんですけれども、うん、当時はあまり情報もなかったし、症例もあまり多分聞かれていなくって、うん、治療法はないから、うん、とにかく今は楽器をやめなさいというふうに医師から告げられて、はい、失望の中音楽家になるという夢を諦めました。
はあ、辛い経験なさったんですね。はい、でその後どうなさったんですか。
当時私は楽器をうまく吹いて人から評価されることというのに自分の価値を見出していて、うん、何年もの間クラリネットを熱心にやっていたので、うん、楽器が吹けなくなるということは、うん、私の価値がなくなってしまうということそのものだったんですね。日々のほとんどの時間を楽器の練習に当てていたので、うん、毎日することがなくなってしまって、うん、楽器を置いて旅に出たりもしたんですけれども、うん、旅先でもやっぱり音楽を聴く楽しみしか知らなくって、うん、音楽を聴いては悲しくなってしまうというような本当に悲しい苦しい状態が続きました。
辛いですよね。
はい、その中でドイツのハンブルクという町である日本人宣教師との出会いが与えられました。彼女の家に招かれて福音を初めて聞きました。神であるイエス・キリストが私の罪のために十字架にかかって死んで復活された、そして今も生きておられて私を愛してくださっていて私と共にいてくださるということを私はその日のうちに信じることができました。
そうなんですか。
こうして晴れて神のことされたんですけれども、うん、でもそれで状況が一変したということはもちろんありませんでした。うんうん、ジストニアの症状は続いて、 言葉はうまく話せないし、うん、楽器も吹けませんでした、うん、卒業試験も結局受けずに中退という形で日本に完全帰国することとなりました、うん、周りから見たらそれは敗北者だったかもしれません、
うん、辛いですね、
はい、本当に辛かったんですけれども、でも私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると、楽器が吹けなくても言葉が話せなくても私にあなたは尊い、あなたは愛してるよと確かに語ってくださる神様が共におられる、そのことが本当に同じ困難の中にあっても私に安心を与えてくれました、
うん、よかったですね。
そしてその愛の神はその後も私をずっと導いてくださいました、
うん、
帰国後は教会に通い始め、またそこで洗礼を受けて皆様に祈られつつ演奏活動を少しずつ再開しました、
うん、
再開当時はまだ症状がかなり強く出ていて、コンサートでは演奏もまた MC もうまくいかないことばっかりだったんですけれども、うん、それでもこの素晴らしい神様を賛美したい、神様のことを伝えたいと思いに突き動かされて活動をやめませんでした、
うん、
またうまくいかずに落ち込んでいる時には教会の方が神様の力は弱さのうちにこそ完全に現れると聖書の言葉を持って励ましてくださったこともとても印象に残っていて、
うん、
今でも私の大好きな大切な御言葉です、
うん、本当に辛い経験をなさいましたけれども、だからこそ神様の愛というものに出会うことができた、本当に幸いだったですね。
本当にそうです。
ではこれからの活動、どんなふうな希望と期待を持っていらっしゃいますでしょうか。
最近は実は教会での証や賛美のコンサートなどの活動よりも、
うん、
地域の社協さんと協力して、
うん、
地域づくりのためのイベントであったり、うん、あとは仕事の関係で子どもたちや障害のある方々のためのコンサート、うん、慰問演奏など教会以外で演奏させていただく機会がとっても多くなってきています、
うん、
その時には今日みたいにこう素敵なピアニストと合わせるとかではなくて、
うんうんうんうん、
自分で準備したカラオケとスピーカーを自分で持って行って自前でコンサートをすることもあります、
うん
はい、本当に、素敵なホール、また教会なので、そして素敵なピアニストの方と今日みたいに演奏できることっていうのは本当に嬉しくて幸せな時間なんですけれども、
うん、
ただ、普段ほとんど音楽に触れない、
うん、
またあるいはさまざまな事情で触れられない方々の前で演奏して楽しんでもらったり、うん、また癒されているようなお姿を見るっていうのも私にとってもとっても幸せなことと気づきました。音楽というものは聖書の中にもあふれていて、喜びとして癒しとして、
うん、
また祈りとして嘆きとして、
うんうん、
人々の心に寄り添っています、
うん、
神様が私にそうしてくださったように、私も音楽の賜物を持って目の前の人を生かしていくような活動ができたらいいなと願っています、
うん、
そして本当に届かないところに届いていくような、そんな小さな活動も大切にできたらいいなと思っています。
幸いですね。自分自身に何ができるかで価値があるっていうふうに思っていた、それが新しい自分の存在に価値があるっていう神様からの優しい言葉がけで、その見方が変えられた、そんな田中桃子さんが自分に価値がないと思ってしまいがちな方々にそうじゃないっていうメッセージを届けておられる、本当に素敵だなと思いますね。それでは最後になりましたけれども、リスナーの皆さんに何か一言メッセージをお願いできますか。
聖書の中に苦しみにあったことは私にとって幸せでしたという文があります。あの苦しみ、また暗闇を通ってしか知ることのできない神様の愛を見せていただいたこと、本当に当時は苦しくて絶望していたんですけれども、今になって振り返ればそこに確かに一本につながっている糸のような神様の計画があったんだなと本当に今振り返ると思っています。ありのままに神様に愛されていることを知れたことによって、うん、私にとって音楽を奏でる意味、また生きる意味をも新たにしていただいて、 本当に人生が豊かに鮮やかにされたように感じています。何ができる、うん、できないではなく、うん、また何を持つ持たないでもなく、うん、ありのままの私を愛してくださる神様を知ることができたことは本当に幸せです。皆様もぜひそんな優しくて、うん、そして愛の神様に出会って共に生きていってほしいなと願っています。
ありがとうございます。自信を持てない方、お聞きの方、皆さんどうぞあなたにとって大切な価値を神様が見ていてくださるんだということを覚えていただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。 A らしきクラリネット奏者田中桃子さんにお話しいただきました。本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
A らしきクラリネットの音色、温かくて心がほっこりとしますね。田中桃子さんの優しいお人柄が伺えるようです。ありがとうございました。そしてピアニストの小堀秀夫さんには、いつも素敵なゲストをご紹介していただき感謝です。そして今朝もこのスタジオでゲストとともに素敵な演奏を聴かせていただきました。ここで一句ご紹介いたしましょう。吹田市の高木珠子さんです。試練とは愛の訓練、信じよう。私はあなたを愛していると言われる神様は、私が自分の無力を知り、主に信頼することを学ぶために逆境を許されることを教えられています、というコメントを書いておられます。
高木さん、ありがとうございます。試練と聞くと何か辛いイメージしか浮かばないんですが、愛の訓練と言い換えると神様の優しさが感じられますね。辛い経験を通る時にも神様の愛に信頼し続けていきたいですね。
福音の光の番組では皆様からの川柳や短歌を募集しています。字余り OK です。生活の一コマで感じられたこと、愉快に思われたことなど、どしどしお送りください。
この番組をお届けしています近畿福音放送伝道協力会、略して金宝伝は、近畿を中心に活動する協力キリスト教会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。明日は日曜日です。金宝伝の協力教会はあなたのお越しを心よりお待ちしています。お祈りいたします。私たちを愛してくださっている天の父なる神様、今日この放送を聞いてくださった皆さんを祝福してください。思いもかけない出来事に打ちひしがれるようなことがあるかもしれません。また自分には価値がないと落ち込むことだってあるかもしれません。でもそんな私をそのままで愛してくださっている神様の愛に感謝します。ありのままの自分を大切に、自分にできることを喜んでさせてください。救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ではここで金宝伝聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座。最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振り替え用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は 郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師伊藤勝利と
脇坂陽子でした。
パパとママはどうして結婚したの？この質問にどう答えますか？子供が聞きたい答えはこれです。あなたみたいな子供が欲しかったのよ。
それではまた明日朝4時30分に。